はい、こんにちは、井上です。今日もメルマガの音声版というところで、今日のテーマはですね、2022年は何する、まずは自分が、情報発信する際のコアメディアを作りましょうということをテーマに、書きましたので、まあ、それについてですね、例によって深掘りの音声をしていきたいというふうに思っております。で、まずですね、番組の購読、アップで聞いてくださっている方は購読、でその他のメディア、Spotify とか、あとはGoogle とかね、で聞かれてる Amazon とかで聞いてくださってる方はフォローをね、ぜひお願いしますというところで、これ収録してるのが2021年の11月28日で、もういよいよね、11月も明日明後日で終了というところになるわけですが、まあ師走がやってくるわけですよね。今年の1月に立てた目標の達成状況はどんな感じでしょうかというところですね。まあコロナっていうのはね、ずっとほぼほぼ一年を通じて、ね、流行っていて、いろいろね、かなり制約のある中での、まあ一年だったと思うんですけれども、まあビジネスはどんな感じで進んだでしょうかというところですね。で、幸い私の方はですね、まあ昨年の本当、昨年のね、3月、4月ぐらい、マジちょっとやべえぞっていうところがあったんですけれども、おかげさまで、昨年の6月ぐらいからオンラインに一気に足、ね、ガーッとね、シフトさせてから、おかげさまですごく、いい感じで、業績なんとかね、生きながらえていることができてるなというところでございます。なので、やっぱりですね、こうネットを介した情報発信っていうところの、まあ、強さと凄さっていうのを、まあ、改めて再確認したこの1年半とか、まあ、2年ぐらいだったかなっていうところなんですよね。これができてなかったらね、本当にあのね、意気揚々と、起業しましたけど、もう早速廃業みたいなね、になりかねなかったわけですけれども、まあ、しっかりとね、情報発信してきたからこそ、お客さん、新規のお客さんと、まあ、つながることができ、ビジネスが展開できたのかなというところです。あとは、まあ、状況に応じてフレキシブルに対応できたっていうのも、まあ、良かったのかなというところです。まあ、それを踏まえてですね、2022年ですね、来年、どうしていくのかっていうところなんですけれども、やっぱり情報発信っていうことを継続は当然、ね、継続はしていくんですけれども、まあ、さらに強化はやはりした方がいいなというところなんですね。やっぱり自分が発信、で、今ってもう、さらに言うとね、もう1億総情報発信者みたいな状況になっているので、誰でも気軽に簡単に発信ができるっていう世の中になっています。だから、当然埋もれてしまうリスクっていうのは当然高いっていうことがあるので、まあそんな中でね、埋もれないように、じゃあどうしていくのかって、やっぱ工夫は必要ですよねっていうところはあります。で、なった時に、じゃあ、やっぱり露出を増やしていく必要って絶対あるんですよね。目につく機会っていうのを増やさなければいけない。ということはどういうことかというと、やっぱり単一のメディアよりも複数のメディアに自分の発信する内容っていうのを掲載していかなければいけないっていうのが、まあ当然の結論なのかなというところなんですね。だから、例えばツイッターだけやってればいいとか、フェイスブックだけやってればいい、インスタだけやってればいい、LINE だけやってればいいっていうわけじゃなくて、やっぱり全方位的に、やっていかなければいけない。もちろん効率化していく上では自動化ってことも必要ですけれども、ただ、情報発信したもの、自分が発信したものを、まあ、広く届けていくっていうことに対する取り組みはしていかなければいかんのかなというのが正直なところです。はい。やっぱり自分のビジネスを安定させる上では、やっぱり集客っていうところはずっと続けていかなければいけない。ただ、集客続けるにはだったら自分のやっぱり認知度、露出度っていうのを高めていかないと、まあ、なかなか難しいところが正直ありますので、まあ、それと広告をダブルでやっていくからこそ、まあ、さらにね、いい感じで伸びていくのかなというのが、最近ちょっと思うことなので、なので、2022年に関しては、ちょっと私はコアメディアみたいなものをやっぱ作っていかなきゃいかんなというふうに感じております。で、じゃあコアメディアなんなんていうと、中心になるメディアじゃないですか。で、今までであったらそれが自社のホームページであり、ワードプレスで作ったサイトだったと思うんですね。で、そこに、まあ、自分のビジネスに関連する、業務に関連する記事をどんどんどんどん入れていって、まあそこから検索結果でね、検索でっていうのが、まあまあ、今までの流れだったと思うんですよ。ただ、やっぱりその、検索でね、メインで集めようとすると、やっぱり自分の自社サイトだけでワードプレスだけだと、まあ、なかなか難しいわけですよね、今になってくると。うん、なわけですよ。じゃあなった時にやっぱり、そのアクセスを集めやすい媒体に、情報発信の軸を移していくってことが、とても重要かな、っていうのはずっと思っているところなんですね。だってワードプレスで投稿してっても、継続的に投稿しなければいけないわけじゃないですか。で、記事数もある程度増やしていかなければいけないってことになった時に、もちろん業務特化型のものであれば、可能性はあるにせよ、まあ、なかなかそこしのぎを皆さん削ってやっているから、まあ、そこに注力を注いでやっていくっていうのはなかなか難しいんですよね。まあ、アフィリエイトサイトとかするんだったら別ですよ。 あの別ですけど、そうじゃない場合、自社の要は情報を発信していくってメディアで使うのであれば、ちょっとなかなか、難しいかなっていうのが正直なところです。じゃあどうすればいいのかって考えた時に、やっぱりさっきも言ったように人が多くてアクセなんかね、人気があるところでやっぱ出した方がいい。まあ、なんでもそうじゃないか。商売も、やっぱりね、あの、裏路地よりも人通りが多いところに出すのがセオリーですよね。で、考えたときに、やっぱりノートっていうのが、その中心メディアに置くのはちょうどいいのかなっていうのが、まあ、最近の結論なんですね。ですから、もちろんホームページはホームページで置いとかなければいけません。なぜかっていうと、まあ、オフラインの方々をね、対象に商売をする、ビジネスするときっていうのは、やっぱりね、あの、今ってぶっちゃけホームページあるなしって意外と重要なんですよ。ある意味名刺代わりじゃないけど、あ、ホームページちゃんとあるんだっていう風に見るんですね。で、一時私も、いや、ホームページなんか作ったって意味ないし、そこで集客なんかできないからって思ってて、結構その、自社サイトの構築に関しては、ある意味否定的な立場だったんですね。なんですが、実際に自分がそういったフィールドでビジネスを展開していく中で、あ、これホームページ絶対いるわっていうのが結論です。で、要は、あの、本当名刺代わりなんですね。自分のところの事業はこういうことやってるよっていうのを広く世間に知らしめている場所っていう発信をしているってことが重要なんですよ。うん、だからそこで直接集客するというよりも、むしろ別のところでつながった人が、そのホームページに、指名検索で訪れる。で、内容を確認するっていう位置づけなんですよ。うん、ってなった時に、そこでいっぱい情報発信をして、そのブログに直接検索からアクセスを集める必要っていうのは、実はあんまりないのかなっていう風な印象を持ってます。もちろん、さっき言いますけど、アフィリエイトサイトは別ですよ。その場合とは別ですけれども、自社のそのコーポレートサイト的なものっていうのは、あえてそこにね、検索からアクセスを集めてくる必要っていうのはないのかなっていうのが正直なところです。じゃあ、普段の情報発信とかね、言えば続けていかなければいけないし、そこで認知度を高めていくのにどうしたらいいかって言ったら、まあ、人気が多いところ、じゃあ今あったらノートがいいですよね、というところなんですね。じゃあなんでノートがいいかっていうと、まあ、人気が多いっていうことと SNS 的なところがあるっていうところ、あと SEO が強いってところなんですね。で、まあ、それぞれちょっと説明をしていくと、まあ、人気が多いっていうところでいくと、今すごく話題のメディアですよね。で、結構いろんな有名人の方もやってるので、まあ、一時のアメブロみたいな感じですよね。うん、すごくいいところで増えて、人が増えてる、アクセスが増えているっていうのがあります。で、注目をされているし、企業もノートを使うケースっていうのは非常に多いっていうのは現状なんですね。うん、で、まあ、そこで情報発信をしていった時に、あのランキングとかがないから、あの新規で入っていっても比較的ね、あの露出度って上げやすいんですよ。うん、SEO も強いし、あと中でもそのなんていうかな、話題の記事とか、そのレコメンドとか、その人が発信してる情報に応じて、見てる情報に応じて出してくれるので、あの必ずしもフォロワーが多いから露出が高まるとか、そういうわけでもない。もちろんその要素はないとは言わないですけれども、まあ、ランキングとかもないので、ちゃんとしっかりとした情報を発信していると露出度が増えていって、PV が自然に伸びるというところがあります。だから、まあ、そこで発信していくっていうのはかなり有効なのかなというところですね。で、さっき言ったように SNS 的な色味もあるので、人気があるんですよ、人気が。だから、ワンサイトのワードプレスサイトって、あるけど人気ってないじゃないですか。なんかこれ見てる人いいのかなみたいな感じになるじゃないですか。だけどノートの場合ってはあるんですよ。スキーがついたりコメントが入ったりするので、で、そういうメディアですからっていうのがあるので、まあ、結構いいのかな。で、あとはその SEO がすごく強いっていうところで、外部からも流入ができるっていうところがあるので、まあ、意外とやっぱりこう発信メディアとしてのノートって結構ね、侮れないなっていうのが正直なところなんですよ。で、結構そのね、いろんな人が発信をしている、だからノート内に結構なユーザー数がいるっていう現実があるんですよね。で、考えたときに、じゃあ、その、なんていうかな、ワールドワイドに全世界相手に、インターネットっていう広大なところにね、ポツンと一軒建てるよりも、ノートっていうその地域の中で、ね、繁盛してる、流行ってる街の中に自分の店出した方がいいじゃないですかってことなんですよ。だから、まあ、ノートっていうところを軸にして発信をしていくっていうのはありかな。だから、ワードプレス、今までだからホームページのワードプレスサイトに記事投稿していたものを、それをやめて、基本的にはもう全部ノートに記事は投稿していく。まあ、ホームページはホームページで残しておくんですよ。で、そのホームページの投稿はノートの更新情報を掲載するぐらいに留めておいた方がいいんじゃないかなっていうのが私の正直なところでございます。うん、だからそんな使い方が今後はいいかなというふうに考えています。なので、来年度に関しては、まあそういう運用をちょっとメインで、まあノート発信のメディア、もちろんメルマガが一番発信メディアですけれども、まあそれと同時進行で、そのストック型のメディアとしてノートにもしっかりと記事を入れていこうというところがあります。で、やっぱストック型でね、積み上げられていくと、メルマガの場合っていつ送っておしまいじゃないですか。それこそね、その一つは一つでおしまいなんですけど、 ノートで記事化して投稿しておくことによって、ずっと継続的にね、それこそ検索とか遡ったりとかすることもできるので、なのでやっぱそっちの方がいいなっていうのがありますから、まあ、ちゃんとノートにもね、投稿していこうというのが、今回の作成っていうかね、来年に向けてちょっとやっていこうかなと、コアメディアにしていこうかなっていうところでございます。で、後半戦ではですね、じゃあ具体的にどんなことを考えているのかっていうところですよね。そこを、なんでじゃあノートがいいのかっていうところをね、ちょっとお話をしていこうと思います。はい、ここでお知らせを一つさせていただきたいと思います。皆さん、LINE 公式アカウントは使われてますか？特にこのね、放送は先生業と言われている方、コンサルとかね、オンライン講師の方がよく聞かれてると思うんですけれども、まあ、LINE 公式アカウントね、すごく無料で使えて便利なツールなんですけれども、まあ、なかなかうまく使えていないって方が多いのかなというところでございます。で、今回ですね、オンライン講師とか先生業向けに特化した形での LINE 公式アカウントの活用法をですね、一つのオンライン講座として公開をさせていただきました。要はリピートにつなげるための LINE 公式アカウント活用法的な講座をですね、オンライン講座のプラットフォームユーデミーで公開をしております。そちらの方ですとね、オンデマンドで自分が見たい時間にですね、スマホから簡単に受講することができますので、ぜひね、LINE 公式アカウントの活用はうまくいってないぞっていう先生業の方はですね、受講していただけたらなというふうに思っております。かなりね、自信作、マニアックな内容なんですけども、かなり自信作の講義で、で、同様の講義をストア化でも展開させていただいておりますが、かなり、高評価をいただいておりますから、まあ、ぜひね、気になる方は、この音声の概要欄にですね、ユーデミーでの LINE 公式アカウント活用講座、先生オンライン講師のための LINE 公式アカウント活用講座の、リンクを貼っておきますので、ぜひね、そちらの方からチェックしてみてください。で、なんでノートがいいのかっていうところね。まあ、前半ではね、ちょっとノートをコアメディアにしていこうっていう話をしていたんですけれども、じゃあね、もう一回ちょっとなんでね、じゃあノートなのかっていうところなんですけど、まず、操作めちゃめちゃ簡単なんですよ。気軽に投稿できるっていうところがやっぱ一番大きい。ワードプレスサイトって、以前より全然投稿は簡単ですけれども、やっぱりそのなんだ、装飾だなんだかんだとか、開業とかっていうところって結構めんどくさいじゃないですか。慣れないと。で、一時パソコン立ち上げてみたいなことになってくると、やっぱ操作性すごく悪いんですよね。だから情報ノートの投稿頻度もやっぱなかなかね、めんどくさいと進んでいかないので、ちょっとその辺が不利かな。一方、ノートの場合っていうのはすごく、洗練されているというか、ちょうどいいバランスなんですよね。その文字の装飾とかいろんな機能に関して。これは昨日の確か音声でも話してますけど、なんですよ。で、しかも、スマホからも投稿ができるってことが結構気軽に。要は、ブログとかストックメディアなんだけれども、SNS 的な使い方ができる。投稿が、の、感覚で投稿ができるっていうのはかなりの強さかなっていうのがあるんですね。なんかそういった意味で、まあノートっていうのは非常に更新頻度を高めやすいっていうことがあるから、結構おすすめかなっていうところと、あと他媒体との連携もすごくしやすいんですよね。例えば、まあ、ポッドキャストとかで LINE からとかでもノートに誘導するっていうところでいくと、ノートっていうところである程度知ってる人は知っているので、まあちゃんとしたところだなっていう印象を持ってもらいやすいんかなっていうのがあります。で、まあノート、ほっかく媒体からノートっていうのは自分が投稿してやっていくっていうことが、まあできるわけですけれども、同時にノートからその他媒体っていうのも結構有効なんですよね。で、ノートって例えば、Twitter とか Facebook の記事投稿したらそれが埋め込まれるんですね、直接。なので、まあすごく、そっち側に流すこともすごくしやすいっていうメリットもありますし、逆にノートで、ノートの中にも人がたくさんいるから、そこにいる人たちが、まあ、メルマガに登録してくれたり、LINE 登録してくれたりとか、他の SNS のフォロワーになってくれたりってこと、可能性も非常にあるっていうことを考えると、その集客メディアとしての機能も持っていくと。要はストックメディアであり、ストック型の情報発信メディアであり、集客メディアでもあるというようなことができるんですね。だからすごくね、いいのかなっていうところが正直なところです。だからもうワードプレスサイトとかで発信するよりも、ノートに記事を持ってきて、ノートで発信をしていく。で、その他のメディアに散らしていくっていうのは、まあいいのかなので、もちろんその、例えばノートで直接アフィリエイトみたいなね、商品販売できないから、例えばじゃあ商品を売るときの、例えばセールスページとか、そういった LP とかみたいなものを自社サイトに持っていく。だからノートから自社サイトに伸ばす。もちろんその、 掲載リンクを直接貼ってとかでもいいんだけれども、ただ広告とかの汎用性を考えたときに、自社サイトに入れるときはピクセル仕込んでおけばデータ取れるので、まあ iPhone は取れないですけども、まあ取れるケースがあるじゃないですか。ってなってきたときに広告出すときも優位になるから、だからその販売系とかそういったものは、まあ、そう固定のページじゃないですか、基本的には。そういったものをホームページに置いていって、で、そっちにノートから流していくっていう使い方も全然ありかなっていうふうに思ったりはしています。なので、まあ、ノートとワードプレスサイトのホームページですよね。ワードプレスのホームページを、まあ、二つダブルでね、ハイブリッドで使っていくっていうのが、まあ、これからのトレンドになるというか、いいんじゃないかなというところですね。なので、まあ、コアなメディア、情報発信するコアメディアとしては、ノートを持ってくる。ノートを使う。うん。で、SEO とかも強いしねっていうところがあるので。で、最終的には、例えば着地ですね。クロージングとか、そっちの外に連れ出す系に持っていくときは、まあ、一旦ホームページとかで、まあ、LP なりオファーを出していって、誘導していくっていうのは、まあ、いいんかな。だから、ノートの、なんか、簡易リストみたいな感じでね。ノートもだって、フォローができるから、まあ、簡易的なリスト。うん、直接は、なんかどこね、発信はできないけれども、個別に発信はできないけれども、まあ、ある程度ちょっと緩くつながっているような状態。で、そこからオファーとかをどんどんノートでかましていって、メールの方に誘導していって、リスト化をしていくっていうのが、まあ、結構良かったりするんかな、というふうに思ったりはしています。で、あと、ちょっと話は逸れてしまうんですけど、ノートで発信していくことのメリットって、ノートのね、確か決算説明会かなんかの事業報告会とかで見てたんですけど、意外とノートで定期的に情報を発信していることによって、その各業界の人がチェックしていることが結構あったりするんですよね。なんか例えば、それこそ出版につながるケースも結構多いみたいですね、ノートとかって。うん、だから発信をしてたりとかすると。だから、まあ、フォロワーがいっぱいいて、で、好きとかがいっぱいついてると、あ、これ結構この人って話って需要があるんだなっていうのがあれば、まあ、作家さん探すのも結構楽じゃないですか、企業側としても。なんかそういったところでも、自分の、なんていうかな、強みというか、存在っていうのを見つけてもらえる場所でもあるんですよね、ノートって。これは普通のインターネット上だと、まあ、検索だな、なんだかんだ、ちょっとハードル高いな。ノートだと、ノートなんか探す、こう、俳優してでは見つけてもらえる可能性が高いので、なので、まあ、そういういろんな可能性をやっぱ秘めているのが、ノートなのかなと。で、まあ、ただ単純に、ね、普通のなんか記事投稿サービスっていうよりもどんどん進化をしていって、やっている感じなんですよね、プラットフォーム自体も。だからいろんな機能もあったりとかするので、まあ、ブログで配信するよりもノートを使って露出度を高めていくっていうのがやっぱりいいかなというところですね。これタイムの軌跡使うとね、サービスがなくなったりとかいろんなことはあります。で、いきなりね、バンされることはないとは言えません。だけど、そのバンされるような内容って基本的に発信しないじゃないですか。だから、まあ、普通にノートを使ってですね、広く真っ当に情報発信をするのであれば、ノートを使っていった方がいい。ノートとは、ワードプレスサイトのハイブリッドってパターンでね、やってたらいいかなと。で、今考えているのは、ノートに記事投稿をしたら、ワードプレスサイトに、更新情報のお知らせっていう記事を投稿できるようにね、ちょっとやっていこうと今しています。はい。ツールを使って、ワードプレスに投稿すると。で、そこからワードプレスからそこのつながるかな、ノートに飛ばせるようにするみたいなことを、まあ、ちょっとね、やっていこうかなというふうに思っているので、まあ、その辺もですね、またちょっといろいろね、固まってきたら、シェアをしていこうと思ってますので、ぜひね、ちょうど機械的にいいタイミングだと思うんですよ、時期的に。ね、年が変わろうとしてるか、変わるタイミングだから年末だし、2022年で新たな年がスタートするにあたって、まあ、情報発信の各メディアとしてですね、ノートっていうのを加えて、ノートを使った発信っていうのはかなり、絶対来年1年続けていったら、かなりのパワーを持てるというところはもう確実ですので、まあ、ぜひね、これを機会に取り組んでもらえるといいんじゃないかなというふうに思ってます。私もね、ノートで使った配信っていうのはね、今はずっと1ヶ月半ぐらいやってますけど、やっぱそれなりに効果があるので、今後も継続してね、やっていこうというところでございます。またノートに関連する情報ね、出てきましたら共有させていただきますので、ぜひね、聞いておいてください。で、ぜひね、今日の話聞いていいなと思ったらね、ぜひ番組の購読フォローを忘れずにお願いしますというところで、本日はですね、2021年2円は何すんのというところで、まずは自分が情報発信する際のコアメディアを作りましょうというね、お話をメールマガが来ましたので、まあ、それについてのお話をさせていただきます。というところで本日の配信は以上とさせていただきます。